Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは写真家作家の藤原新也さん。著書死ぬな生きろを踏まえつつ、この作品に込めた思い、そして書と写真に秘められたストーリーについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
藤原新也、写真家作家。1944年福岡県生まれ。1972年インド放浪でデビュー。インドを振り出しにアジア各地を旅し、写真とエッセイを組み合わせた作品を発表。1977年商用勇気で第3回木村伊兵衛写真賞、また1981年に発表した全東洋街道で第23回毎日芸術賞を受賞。著作写真集の出版多数。最新刊はスイッチパブリッシングから出版の死ぬな生きろ。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは写真家作家の藤原新也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくどうも。
スイッチパブリッシングから著書死ぬな生きろが出版となっています。この本では四国88箇所を巡る旅で写された藤原さんの写真と、そしてそこで生まれた言葉を書にしたためた内容となっているんですが、藤原さんはこれまで写真と文章というスタイルでは多くの本を出版されてきましたけれども、この写真と書というスタイル、はいはい、これはなんでこういうスタイルになったんですか？
今回言葉を書いていって、
はい、
思いついた言葉がすごく単純化し始めたのね。センテンスがどんどん短くなっていって、うん、最後は単語になっていく言葉 もこう思いつくわけですよ、
はい、
そう、単語っていうのはこれ表現じゃないっていうか、単語はあくまでその選んだ時点で表現なんだけども、
うん、
そうすると例えばこの本の中に恋、ラブっていう恋っていう言葉があったでしょ、
はいはい、
でその恋っていうものを活字にした場合はね、そこに何も僕の意識が伝わらないっていうか、
うん、まあ説明はしてないですね、うん、当然ね、はい、
ただその恋をその書で書いた場合には、
はい、
その書っていうのはね、ボイスに近いんですよ、 恋に近い。だから例えば恋っていう言葉をため息に混じりに恋って言ったのとさ、キャピキャピガルが恋って今言ったのと全く違うでしょ。
そうですね、うん、
で処置はそこなんですよね。
あ、
結局その墨のどういうふうなこうタッチでその薄墨で書くのか濃い墨で書くのかいうことによって、その恋の僕の恋のボイスがこう出てくるっていう、
うんうん、
だから単語に最後修練していってもそこには僕の存在が生まれるというか、おのずとその今回の本っていうのはどんどんどんどんこう意味をこうそぎ落としていって単純化していったから、
うん、
結局そこでもう一度僕をこう表現するにはこう墨だなということ
ですね。はーはー、じゃあ必然的にこれは書になった
なった
ですね、うん、じゃあこれはそのまあそぎ落とされていってというものが一つあり、
はいはい、
だけどこれ活字じゃダメだったんですね。例えばその恋はゴシックのものがガンときちゃったらそれはもう、
だからそこには僕はないわけですよ、
うん、
あくまでこれは僕の表現だから、
うん、
僕の恋感でないとダメだし、
うんうんうん、
そうすると活字だとそれは誰にも当てはまるものになっちゃうでしょ。
そこのフォントにご自分の声、まあ声というかね、うん、あれですね、その思いが、
だから最初からね、僕はその 書っていうのは声だという意識は全くなかったんですよ。で書きながら、
はい、
書っていうのはあの 声なんだ
と、それやりながら気づい
て思い始めた。だからその声を求めて書いてるんだな。
それはご自分でもじゃあやりながら、あ、そういうことなんだ。それはでも面白い発見ですね。ご自分では最初は気づいてとか、ね、それは意識してなかった、
だから無意識にそれをこう求めてたんだと思うんですよ。後からその、認識として気づいた。
あの一言で書といっても本当にいろんな、それこそタッチのものがあり、濃さ、はいはい、のものがありということが、そこはもう藤原さんの声になってると、
だからこれが一つの、よくこういう書でなんかアフォリズムを書いたりとかね、格言書いたりするっていうのはよくあるんだけども、大体一つ の, こうパあの書体あの、パターンが決まって、その字で書くというのが普通でしょ、
そうですね。
でそれ僕不思議でね、やっぱり一つ一つなんかこう写真なりその風景見た時には自分の気持ち変わるでしょ、
はい、
おのずとその書も変わらざるを得ないはずなんだけども、また実際今回書きながら、あ、この字じゃねえなみたいな結構そういうものがもう随分あるんですよね。
ああ、そうですか。じゃあその多様性というかのもぜひご覧いただきたいというところですか。で今回その舞台となっているのが四国88カ所を巡る旅で、四国ってのはどういうところなんですか。
四国はね、僕この本にも書いてるんだね、ちょっとこの地面から50センチぐらい離れたところがあるというような感じする。
え、浮遊してる感じですか。
浮遊感があるんですよ。
浮遊感がある。
でそれおそらくね、これもうずいぶんもう中世時代から四国遍路っていうのはあるわけですよね、
はい、
だからもうこれ延々とおそらく今の日本人の人口の何倍もの人が四国を巡ってるわけです、
うんうん、そう、もう延べにしたらそのぐらいになりますよね、と
この宗教的な意味で、
はい、
でその人たちはもう白相続で死に相続ですよね。白相続なんてどこで死んでもいいからということで、
ほうほうほう、
あらかじめその死に相続を着て旅をするっていうのは昔からのあれで、それが今にこう伝わってるわけです。だからある意味でその死を覚悟した人たちが回ってたという世界なわけで、だからその僕らの生きてる意識と全く違う、こう意識でこう何億人もの人が回ったわけでしょう。でそういうものっていうのはやっぱりなんかそういうオーラがこう残ってるんですよね。ちょっと四国、本州、九州、北海道行ってみて、やっぱ四国なんかちょっとこうそういう浮遊感があるところが僕は写真にも撮るとそう出ちゃうし、やっぱ不思議なところですよね。
まあ現実からちょっとだけ浮いてるという感じですか。でも決してその現実離れしてるわけではない。
やっぱり その現場現場で現実があるから、ただちょっと浮遊感があるっていう、そこはまた心地いいっていう感じですよね。
ああ、そうですか。それはじゃあその全体、四国全体のイメージがやっぱそういう浮遊してる感覚。
そうですね。だからそういうふうに感じてる人がいるかもしれない。僕は感じてるのね。感じてない人もいるかもしれないけども。
そういう場所で、まあ、88カ所目。まあだからどっちが先かっていう話ですけどね、はいはい、それはね。
四国で撮ったのみかんの写真があるでしょう、
はい。後ろの方にありますね。はい。83夜ですかね。
みかんも仏に見える四国の底力みたいな言葉書いてる、
はい、はい、そうですね。
みかんがそこに一つあってもね、なんか違うんですよ。
え、みかんはみかんですよね。
みかんはみかんないけど、なんか、なんかオーラが違う。だからそういうふうにまた撮ろうとして、実際撮れちゃうみたいな
の
が。
こう、撮らさせるのは四国の底力の成し得ること。そうそうそ
う、だからこういうみかんはね、本州行ってもね、北海道でもないんですよね。
四国だからこういうみかん。
みかんがある。
まあ今回のこの本のタイトルが死ぬな生きろということですが、はいはい、まあシンプルでかつ強烈なインパクトのあるタイトルです。これはどういうことなんですか。
あのね、このタイトルを選ぶのはずいぶん悩んだのね、あの死ぬな生きろという単純な言葉を書くと、もろに自殺を思いとどまれとかね、そういうこうイメージで受け取って
ます。まあそうですね、はい。
だけど僕はそのこの言葉を選んだっていうのはね、あの生きながら死ぬなっていう意識なのね。
生きながら死ぬな、
生きていてなんていうかな、こう生きていない人が多いでしょう。でさっき言ったようにその寺と寺の間歩きながら、
はい、
物が見えないっていうのは、やっぱそこで身体性として生きてる あの生命が摩耗してると思うんですよね。
うん、
だから見えるっていうのは僕生きてるということの証左だと思ってるから、
うんうん、
その見えてないということは死んでると、だからその生きながら死ぬなという意味なんですよ、これは。生きていながらちゃんとこう世界をこう受け止めるっていうか、だからこれを例えば死ぬな生きろってそのまま受け取ってくれてもいいし、
はい、
あの生きながらなんていうか感覚を殺すなみたいなね、だから感覚をこう殺しながら生きている人ってずみいると思うんですよね。だからその両方僕はこうこの中にあって、ただこの死ぬな生きろっていう言葉が中にいくつかリフレインして
る、はい、そうですね。
でこの書体を選んだのは、一番弱々しいからなんですよ。
弱々しいから、
ね、でここの他の死ぬな生きろこういうのは強いでしょ。
強いですね、はい。
でこれだとね説教になっちゃうんですよ。でこの書体だと、僕自身もなんかこう切実に生きてるみたいなところですね、
確かにこの、ね、タイトルに使われてるのは非常にこうかすれた感じのね、弱々しいといえば弱々しい。
だからこれは、だこの言葉はあまり 命令調にしたくなかった、説教調にしたくなかった。俺自身も切実なんだよみたいなところが、ね、こう出てるような
独白であり、サジェスチョンでありというような、
まあ人間っていうのはそういうものだと思うんですよね。
Let's get knowledge with fun。
さあ続いては、88の書による言葉と写真を中心に構成されたこの本をより具体的に読み解いていきたいんですが、まずはですね、そうだな、第4夜、かなり最初の方ですが、飾り合う命という言葉があって、でこれに対応する写真としてはもう非常に鮮やかですね、これね、赤い花、薄桃色の花が、
これはね、山桜と山ツツジが咲いてるんですよね、
で見事な青空がバックにあると、これはどういうことですかね。
こういった情景見た場合ね、
はい、
人はなんていうかっていうと競い合うっていうんですよ。普通
競い合う、
花と花が競い合ってるという言い方するのが普通でしょ。でそれは極めて人間的な意識っていうかな、僕ら生きてる過程でいろんな、競争原理なんかできてて、で自然をこう見た時も競い合うというふうに見えてしまうっていう、そのなんていうかな、人間だし、
言い訳別にして、
いかにも人間的っていうかね、だけどひょっとしたらこれは僕の目から見ると飾り合ってるように見えちゃう。
競ってるんじゃなくて、
飾り合ってる、お互いに。だからある意味でその一般的なものの見方と全く違うっていう意識っていうかな、その意識によって全く風景っていうのは全く変わって見えるということだと思うんですよね。
同じ絵を見ても、決してこれは競ってんじゃないぞという方向から見てると、
だから競い合うっていうのはもう誰でも言う言葉だ、飾り合うなんて言葉はないわけですよ。
そうですね、言葉としてないですね、飾り合うっていうのはね、なかなかね、
すごいポジティブに世界を見てし、見ていくっていう、それも生きるっていうことだと思うんですよね。
で続いてはですね、さっきもちらっと話が出ましたが、15夜ですね、恋、どんな恋愛模様がこの写真なのかなと思ってパッと次のページ見ると、ゆったり泳ぐ錦鯉がこれはどういうことでしょうか。
いやこれはね、恋っていう言葉があって、そこに恋に彷彿とさせるような写真があるっていうのは、いかに無粋なのね。
そりゃそうですよね。で
中にたまにこうふっとこう抜けるようなページが欲しいと。
なるほどなるほど。
で恋が一番それに最適だと。
なるほど。これはシャレがかなり含まれてる。
シャレっていうかな、ずっとものを考えながらふっと抜けてしまうっていうなところを作りたかったんです、ね、
でも先ほどの話でその書は言葉であるという、声であるという部分でこの恋というのがでもちょっとこれはこだわりがありそうですね、
ね、僕はおそらく1000枚以上も書いたと思うんだけども、
1000枚以上、
一字が一番難しいんですよ。でセンテンスになると割と優しく書けるんだけど、一字ってのは全部自分が見えてしまうとかって、で特に恋なんていうのは人間のもう根本的なものでしょう。しかもこの僕は60還暦も過ぎてだいぶ経つんだけども、還暦過ぎた男は恋っていう言葉を書くこと自体なんか重はゆいとこあって だけども死んでないでしょ、
うんうんうん、そうですね。
やっぱり女の子見ればちょっとこう気分が良くなるし、うん、じゃあそういう自分の今の恋っていうのは何なんだろうということをやっぱりおのずと考えながら書くわけですよね。そうすると何枚書いてもね、あこれじゃないこれじゃないみたいなことで、あのぴったり当てはまらないっていうか、その恋の持ってるなんかこのさっきあの恋って言った時のこの ボイスのね、はい、あり方が、
うんうんうん、
それでこれはね100枚以上書いてるんですよね。
100枚以上、
何枚書いても、うん、これじゃないなみたいなで最後にあこれかなと思ったのがこれなんですよね。
おこれ採用されてるやつが、は
で意外とこれが若い文字になっちゃってね、うん、困ってて、ね、
これはそうか若い文字、
若いっていうか、ん、なんか女の子見せるとかなり、うん、あの鋭いっていうこと言われてねそうか、だからこの文字を男が見た場合と女が見た場合また会社が違うんだろうな。
あ決してギラギラしてるわけじゃないけど、うん、ねその弱々しく枯れてるわけでも当然なく、
う
ん、
そうそう
そうね、あでもその100枚以上書いた中でやっとこれだというのがこれだったわけですね。ああ還暦過ぎた藤原慎也はやっぱりなかなか恋は難しい。
これに類する女性が出てくるかどうかは別なんだけども
じゃあそういったものもまあこれありつつということです。ボイスとしてのまあこの書ですけど、その言葉とその写真がまあ対になってるわけですが、これは順番的にはどうなんですか。最近絵がありきなんですか。
写真がありきです。
写真ありき、
ええ、それで写真をざーっと選んで順番を作って、そこに言葉をどんどん考えていったんですよ、ね、
それは写真を見ながらそのご自分のその時の撮った時の心象とかをリフレインしながら。
両方ありますね。
うん、
あのそのシーンが思い浮かぶ、それから写真そのものに言葉をつける、両方ですよね。それで四国でふっとなんか単語を思いついたりすることもあったし、
あその言葉の方が先に、
ね、言葉でふっと思いついたこともあったし、で昔はセンテンスだとか意味性みたいな持ったものが結構思い浮かんだ。最近はね、もうなんか一つ単語ポンと思いついたりするっていう、これもある種の盲録に近い世界かなと思うんだけど、なんか単語でいいやみたいなね、
どんどんどんどんシンプルになってっていうことなんですよ。でもその例えばシンプルな言葉がパッと思いつく、でそれに当てはまる絵を探すという行為は逆にはないんですか。
その時に四国でパッと思いついた言葉をこの中に収録をしてはないですね、
うん、
そのケースはなかったです今回。むしろやっぱり絵とか情景が先で、はい、後から言葉がついてくる。
でもその言葉自体はでも最初からもう最近では短いセンテンスなりもう一つの単語っていうスタイルで出てくるんですか。
あの、ね、そのスタイルをそういうふうにしたいと思ったんじゃなくて、うん、あの僕はもう写真撮りながら、はい、あの文章もずっとこれまで書いてきてるわけですよね。で文章を書く人間っていうのはあの文章っていうのは10枚20枚100枚200枚300枚っていうのはどんどん意味を持ってくるわけですよね。で意味から逃れられないっていう、うんうん、そのもどかしさっていうかな。で写真は意味から逃れるんですよパッと、
うん、
だからその意味から逃れたいという願望が常に僕なんかあるんです、
うん、
文字を書きながら、
うんうんうんうん、
だから今この仕事ってのはそこに行ってるのかなっていう感じがする、
うんうんうんうん、
でその僕はセンテンスには必ず意味があって、それが長いものだとさらに意味があって、はい、それを読む側がそれに縛られるわけですよ僕のメッセージ性にね、うんうん、でそれは果たしてコミュニケーションかなと思うことはたまにあるのね。でむしろ誰もが違った解釈できる言葉がそこにあれば、
うん、
それの方がより人の意識を解放するコミュニケーションじゃないかみたいなところが僕は
読む方の自由度に委ねるという、
だ単語なんか ものもそうでしょ、
うん、
恋っていう言葉あったら
そうです、ね、
100人いたら100人全部解釈が違うわけだから、うん、だその最小限僕が言うのは僕の恋っていう書のボイスがあるだけで、だから言葉っていうのはむしろ人を解放するためにあるんだけども、あの長い言葉とは常に人が縛っていくっていうね、そういうジレンマが僕なんかあって、やっぱ最後はこう言葉によって人をファッと解放させるものを書きたいなっていう感じ。これだから全部がそうじゃないけど中にやっぱそういうものがたくさんあって、はい、
でもそれがその言葉なり単語なりというのが本当に特に最近はそのものの形で出てくる、その説明帳ではないものがパッとも思いつくようになっていると、
だから自然ですよね、それはね、自然にこう出てくる、そういうふうにしてやろうとなるとやっぱり嘘っぽくなってる。
じゃあなんかあらかじめ大きいのがあってそれを削ぎ落とすとかってそういう作業ではないんですね、最初からもう真のものがだってきちゃって、
むしろセンテンスの場合はそれありますね。例えば数行のものっていうとどんどん数行としてもう少しこうシンプルしていくってなるけど、非常に単純な一言っていうのはもうそれそのものズバリバッと出てくる。
ほうほう、じゃあこれに収められてるのはもうそのものズバリのものが
そうですね、
もうドカッドカッときたと、じゃあそこにはもうブレはない
ないですね。
ですね、
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは写真家作家の藤原信也さんです。スイッチパブリッシングから著書死ぬな生きろが出版となっています。さらに、いくつかの言葉写真についてその背景を探っていきたいんですが、ですね、後半にもいろいろと気になるのがいっぱいあるんですけど、僕はこれが非常に面白かったというかですね、わかりやすいかな。人生の終わりは定食でよいで、写真はうどん定食650円と。これ、他の言葉とか、かなり哲学的なものも多い中、極めて具体的な絵がここに650円か、みたいな感じなんですけど、これはどういうことでしょうか。
最後に食いたいものと何かってよく聞かれたでしょ。
はいはい。人生最後の食
卓。そうするとね、豪華な食卓じゃないんですよね。
うん。
やっぱ自分が一番その、なんていうかこう、日本なりこの自分の生まれた風土にふっと帰れるようなこう、僕の場合割とその一つあれがあって、小学校3年の時にね、夜中にお腹が空いて飯が食いたいってお袋に、あの寝てるお袋に行ったんですよ、
はい、
そうするとお袋がその台所行って作ってくれたものが、大根の葉っぱを千切りしたものにおかかを混ぜて、それであのご飯混ぜてお茶と一緒に持ってきたんですよね。
うん、
それが一番今までで美味しかったんですよ。いまだにそれがね、ある種の、あのいい意味でのトラウマっていうかな。
人生で一番うまかった食事。
そうそう。だそれがね、なんか原点みたいなとこあって、あのこういうなんか定食ものだとか、普通ごく普通のこう質質質なものを見るとね、なんかこう。あ、これでいいや、みたいな。ね、
なるほど。じゃあ、もし最後ならもうこれでいいや。
で、むしろ、なんか、人生の最後はもの最後のパンソンですごい飯食いたいっていうのは、逆にプレッシャーでしょ。やっぱ軽くこう、定食でいいっていうね。
なるほどね。そうか。人生の終わりは。
そうするとなんか、生きるのも楽になるんじゃないかなって感じですよね。なんかまあ人はみんないろんなこう成長物語を追い求めていきながらね、
はい、
自分にずっとプレッシャーかけていって、これを印刷してるその印刷マンの人とかね、からレタチマンとかこれ見てなんかクスクス笑ってあ、これでいいやみたいなね。
なるほど。
そう、そこでみんなやっぱりこの作業に携わってる人もこれ見てすごく気が楽になったみたいなね。
そうですね、確かに。でもこれは本当にそういった意味でもこうホッとできるというか、最後、これでいいんだなっていうようなね、部分がありますね。あの藤原さんご自身にもぜひちょっとお選びいただきたいんですけど、
この霧が動く山が動くっていうのがありますよね。
霧が動く山が動く、
はい、これはもう単純に僕はこれあの山の近辺歩いてる時に、あの霧がわーっとかかってきて、これがもうほとんどこう霧が濃い時はもう山が見えない、でまたうっすら稜線が見えてくる、で霧は動いてますよね、
はい、
でよく見てずっと見てると最初は霧が動いてるだって意識があるんだけど、だんだん山が動いてる見えてきたんですよ。結局どっちかが動いてるわけですよね、
はいはいはい、
まあ霧が動いてるんだけども、人間の意識なんか、でじっと見てると目っていうのは錯覚してきて、
はい、
今度山が動いてる見えてきた。その状況をもう単純に読んだんです。だから人の意識っていうのは、まあ色即是空なんて言葉あるけども、この存在しているものが本当にそこに存在しているのかっていう疑いっていうかな、で結局それは無じゃないかみたいな、なんか逆転があるでしょ。でその中で僕ら生きてて、でそのなんか言葉に類するものを現場でこう見てるなっていう感じ。
じゃあ本当にこうじっと今目の前で起こってるのは 動いてるのは霧なのか山なのかって、それが混然一体となっちゃう、
分かんなくな
っちゃ う、うん、
でそれは本当かなと思うのね。例えば僕の昔書いたメメントマリっていう本の中にインドで逆立ちしてる坊さんが向こういるわけですよ、はい、でそれをもう1時間も2時間も定かとしててじっと見てたら、こっちはまあ、地面に足つけて立ってるわけでしょ、
うんうん、
で向こうは逆に立ってると、うん、でだんだん自分がそのコピーはね、彼が坂本さんもなんか僕は坂本さんなんか分かんないみたいな意識の逆転が起こってくるっていうか、
うんうん
う
ん、
それとちょっと似たような言葉、
うんうんうんうん、
で僕らは日常を信じてる現実っていうのはひょっとしたら逆じゃないかみたいな、
うんうんうん、
そこを、まあ、その見てって単純にそういうふうにこう見えてきた、
かたくなにこう普遍なものがあるのかどうかっていう疑いがということですね、うん、もう一つぐらい、
雨の軒下人生を中断しているという、
雨の軒下人生を中断している、
うん、でちょっと旅してて急に通り雨がバーッと降ってきて、神社の軒下にポッと避難するわけですよね。
はい、雨宿りしますね、うん、
そうすると雨がザーッと降ってて、うん、その通り雨だからおそらく10分程度のことなんだけども、ただ雨の通り過ぎるのを待ってる時間、
うん、
水滴がポタポタ落ちてて、
はい、
でそういう時間っていうのは意外と人生なんかないんですよね。
あ、
何もしてない、何もしていない、
はあはあ、無意な時間、
何もしてない、ただ雨通り過ぎるのを待ってるというねでこれはね、
うん、
よく考えるとあんまり人生なんかない時間なんですよね。
はあ、
で、ま、もろにその人生をパッとそこで中断して、
ああ一時停止だけです、そこで、
そこになんかこう、
うんうん、
空白ができてるみたいな。ただ雨を待ってる、雨を通り過ぎ待ってるっていうね。でそれはこの軒下にいながらこの無意な時間っていうのは自分が作ろうと思ってもできないなって、まあ単純にそういうことを読んだ。
でもそれは決して、それはそれでありなわけ
あり、
それですね、
うん、その時間すごくいい時間なんですよ僕にとって。
ああ、はあはあはあ、人生の中断期間、うん、
僕らは何かやらなきゃいけない、 やるやるってことをずっと生きてきてるから、
うんうん、
たまたま雨というねの介在によってこう空白がポッとできてしまうっていう、
うんうんうん、
その自然のなんか力っていうかな、
うん、
単純に雨の通り過ぎる雨によってなんかこう瞑想できたみたいなとか
そのいわゆる現代社会ではそれはほとんどありえないような時間
であ
るし、またでもそれを逆に現代社会の中で作ろうと思った時点でまたそれはちょっと違った意味、
それがもう意識しちゃうとね、
こうや
っ
ぱ
り作っちゃうわけだから、
うん、
だからそういう自然のなんかまあ単純に雨っていうのはすごいなと思う、
ね、そうですね。だからもう嫌おなしにその外的要因によって自分がそこで中断せざるを得ないっていう、そうそうそう、
で立ち方もボーっと立ってるわけですよ。
なるほど、なるほど。
何もすることなくてね。
ああ、はあ、はあ。そうか、その中断期間、喜ばしからずやという。
で、そういう経験みんなあると思うんですよね。
うん。
取りやめてパッとこう、
うんうんうん、
軒下に避難して、じっと待ってるっていう。
うんうん、でも、とかく、その都会とかだったら、もうちょっとイライラ、ちょっと、ね、打ち合わせ間に合わないよみたいな、なっちゃうじゃないですか。
で、僕はその心地いいっていう、雨がれも聞こえてくるしね。
逆に言うと、それは、その四国の山の中じゃなくたって、それはできうること
でしょうね。
ことなんでしょうね。だけどとかくちょっと時計気になっちゃうみたいなことになりがちだけどということですね。本当でもこれは喜ばしからずですよね。もちろん実際この本の中にはいろんなストーリーとか藤原さんの思いというのは当然添えられていないですけどね、この中には。でもこの本を手に取った人にはいかにその書と写真に込められた思いとかストーリーを想像、まあそのイメージの想像とクリエイトの想像ですけど、どういうふうにこう味わってほしいですか。
ね、本っていうのはずっと読むという意識やでしょ
う、うんうん、
1ページ目から2ページ、はい、3ページ、
はい、
僕はねこれ1日1ページだけでいいと思ってるんですよ。
1日1ページ、
ね、うん、1つの言葉と1つの写真、
うん、はいはい、まあ、対になってますから ね、
うん、それをなんかその人なりにどんだけ想像を膨らませるかっていうことを考えたら、 これを例えばめくってどんどんどんどん読んでいくというのは違うんじゃないかな。
ああ、じゃあパラパラパラパラいくんじゃなくて、一回一回立ち止まる、
うん、さっき言ったその、うん、雨の向く下人生を中断しているという、はい、単純な言葉なんだけど、それを読んでしまってその次に行くと何もわからないでしょ、
うんうん、
だからこれ何なのかなっていうことでずっと考えていくとこの深みにどんどん入っていくみたいなところがあるから、うん、だからこの本は本当一日一つ言葉、うん、一つ写真じっと見て閉じて、
うんうん、
その日過ごしてほしいなって感じですね。
そうですね。でもやっぱりそういう読み方とかそういう見方ですね、多分ね、うん、そういう聞き方と言っていいのかもしれないけど、最初からあの順を追ってじゃなくてもいいかもしれないです
ね。ですよね。
パッとね開いたところ、今日はこれか、これなんだろう。
そうですね。このこういう本っていうのは割とないから、どうしてもこう読み方が最初からこうずっとめくっていくみたいな、
うんうんうん、
1時間で見れますからねこれ。
そうですね、うん、
そう見てもらったらちょっと違うなって感じです、ね、
あ、
それともう一つは今、ま、言葉なり映像なりも例えばテレビ見ててもちょっとしたこうサビの部分はこう、うん、テロップで入ったりとかして、うんうん、全部説明してくるでしょ。だからこちらがこう働きかけて想像していく部分ってどんどん減ってるんですよね。
うん、
だからこの言葉が単純であればあるだけそこをどう考えるかっていう余白の部分をね、そういうことを余白を埋める作業の想像力を持った形ですごくこう貧弱になってるでしょ、
うんうんうんうん、
だからこれは余白だらけの本だから、
うん、
その余白をどんだけ自分で埋めれるかっていうそういうことだと思うんですよ。
なるほどなるほど。じゃあぜひそういう使い方というか、をしていただきたいということですね。
Let's get knowledge with fun.
この本を読み終えた後にいろんな感情とか思いが湧いてくると思います。それぞれの人にとって多々あると思うんですね。だからこのやっぱりさっきもおっしゃっていただきましたけど、この本を読む読み方としてはそれぞれに感じてもらうことに尽きるのかなというふうに思うんですけど、それはどうですかね。
やっぱりこれ僕は読んでね、うん、やっぱ元気出る本だと思うんですよ、
うんうん、
生きてることっていうのは小さなことでもすごく、はい、こうワクワクするという、別になんか大げさのもなくても結構生きてる意識がこう与えられるっていうことがあるわけで、そういう意味で死ぬ生きろっていうのは単純にこの生きる喜びみたいなものは小さなものの積み重ねでなんか全部こうもらえるみたいなところがあるから、だこれはすごくそういう意味ではポジティブな僕は本だと思って、
僕自身はやっぱりこう読むというか読むっていう態度でもちょっと違うんですけど、これバーッと全部見させていただいて、いろんな例えば小さな悩みとか苦しみとかあっても、そういうことにかかずり合って停滞して時間を浪費するのはあまりに人生もったいないなっていう、そういう考えが一番最初に来ましたね。こう最後 そのね、このタイトルの元にもなったエピソードも読ませさせていただいた部分なんですけど、その何のために生まれたんだろうと、生きるために生まれたんだなっていうことを再確認できるような部分でしたね。
じゃあそれともう一つはやっぱりここに心を捨てるって書いてあるけど、心っていうのはなんか五章大事なものだとみんな思ってるけども、
うん、
意外と心によってどんどん縛られていってなんか自分が不自由になっていってとかでしょ。だから心をスッと捨てられたらこんな楽なことないのなってよくたまに思うのね、
うんうんうんうん、中で書いてらっしゃいましたけど、そのいわゆる肉の力とか肉の声という、はいはいはい、ようなものに耳を傾けるという部分なんですかね。それ
は
ね、頭でっかちになっちゃってるですかね、人間が。
心とか脳をものすごく重要視するでしょ今、
うん、
特に脳っていうものをものすごく重要視してるってい
うか、はい、うんうん、
で本当は脳の下の首から下もものすごくものを考えてるんだけども、みんなこの脳で考えてると思って、で僕は肉体の持ってる思考力ってのはすごいと思ってるんですよね。
肉体の持ってる思考力、
うん、だから肉体がなんかサジェッションするものっていうかな、それは今の世の中って割とこう捨てきっちゃって、有能社会になって脳学者がものすごくモテる時代でしょ。脳死が人間の死であるとか
も
すべて脳に偏在してるから、まあ僕らこれ書いた言葉なんかみんな体で考えた言葉と思うんです。脳よりも体でこう考えた、そこのところかなと思うんですよね。
それをどう ね、読む方が感じられるかというところにもなってきますね。この本にインスパイアされて、それこそ四国88箇所を巡る旅を思い立つ人も当然いらっしゃると思いますし、はい、そういった方へこう藤原さんからの旅のアドバイスって何かありますか？
四国、さっき言ったようにその四国の88箇所っていうのはもう一つマニュアルだから、うん、それはまあそれで88箇所巡りしていいと思うんだけど、あまりそれに縛らないで、
うんうん、
むしろそのお寺とお寺の間にある余白ですよね。でそこをどうやって自分が埋めていくかっていうことの方をやってほしいなっていうことが、
うん、
余白を埋めるってことは道行く道先々でいろんなものを見て気がついていくっていうことですよね、
うん、
でその気づきっていうのは心をファッと開捨ててないと見えない部分が、自我が強いと見ようとしてるものしか見えないっていうことなんでしょう。で写真の場合やったらこれはもろに出てきて、見ようとするとなんか自我が強いとなんか見えてこない、で長い旅しててだんだんほどけていって何でもすると見えていくっていうことがありますよね。だからそれがやっぱりたくさんものが見えるっていうのはたくさん生きてるっていうことだと思うから、
うんうん
う
ん、
そういうこう旅を四国でしてほしいなと思うんですよね。それは四国に限らずやっぱり僕ら今こう日常生活で生きててもそうだと思うんですよね。だから必ずしも四国旅しなくても今生きてる現場でいろんなもの見えてくるだろうし、
まあでもそのやり方というかそこに近づく道筋としては多分四国88箇所っていうのが非常に
一番いい素材ですよね、
アプローチとしてはいいんでしょうね、私自身も数年前に父が88箇所巡りをしてですね、うん、まあ自分にとっても身近なトピックなんですけど、そういった意味でなんかこう変わってるんですよね、その、うん
うん、
前後で明らかに、
うん、
なんかやっぱそういうツールなんでしょうね、ある意味。
だから僕はよく思うんだけど、その四国を旅するっていうのは、まあ、確かにそのオリエンティングする人もいるし、うん、それから観光で行く人もいる、からその死んだ人の供養のために行く人もいるし、なんか罪を犯して食材のためにいろんなスタイルの人でしょ。で、大体人間の悩みっていうのは 100% 解決できないでしょ。 100% 解決できる悩みっていうのは僕はないと思うんですよ。だけどその軽くすることはできると思うね。で、それは肉体を労すると軽くなるってこと、歩くことだけで軽くなる、なんか見て何か歩いててパッと心を奪われた時になんか軽くなっていくっていう。だから88箇所の中でいろんなものにどんどん心を奪われていくと軽くなるわけですよ。だからおのずとそこでなんか悩みもスッと軽くなってみたいな。だからその四国一周した時に入る時と出た時っていうの悩みは解決してないけども軽くなってるという感じがしますよ。
心を奪われると、奪われるっていうのはね、単語としてはネガティブな言葉ですけど、でもそれは奪われてよしなんです、
そうそうそう
、ね、うん、
だから僕も兄貴が死んだ時に一度出て巡ったんだけど、兄貴はその癌でもう七転八倒として死んだんですよ。でそれはやっぱり残念っていう言葉がありますよ。念が残ってしまっても、どこの悩みが残ってしまうっていう。そこで四国旅して心一つ一つバレることで何か出た時は何か軽くはなった。
残念の念が、まあ残りが少なくなる感じですかね、
だから全部解決しようとするとやっぱりそれはやっぱりかえって苦しみを背負っちゃう。
ああ、それを全部捨てなきゃいけないっていうふうになるとダメですけどね、それはね、うん、今後もこういった写真と書というスタイルのものは、
いや僕はね、まあ、スタイルは作りたくなくて、
ほうほうほうほ
う、これはもう一つの、
うん、これでこれで
一回こっきりやったことでね次どんなか分からない
でもそのこの一回こっきり、逆にその一回こっきりのこの形がありますね。これを作ったことによってその藤原さんご自身が獲得したことっていうのは何かありますか？
そうね、僕は自身辛くなったですよね。
お
意味から今までずっといろんなものを変えてきて、うん、意味にもう縛られすぎてきてたから、でこれ書くことっていうのはそのさっき言った言葉から意味を解放させたいっ っていうことでもあるし、それを読む側をその言葉を読むことで解放させたいっていうこと、自分もそうなんですよ。一つの単語で自分軽くなっていくっていう、だからこれは僕に向けた書でもあるし、
あ、ご自身が読者でもある、
ええ、うん、だからこの信頼生きろっていうのは僕に当てた言葉でもあるけどね。これはね、なんかこう説教書で藤原氏には信頼生きろなんかこう奥がましいぞみたいな言う人もいるけどね。
いや、もうね、それはご自身に向けた言葉なんだからっていうことですよね。そう、今後はどんなことを、
僕のね、まあ、ある意味でこう表現のバイオリズムってなってね、こういうこう悟りめいたものに行くと急に泥でくぐりたくなっちゃって、ドロドロの俗世界に行くという、そういうパターンをずっと繰り返してるのね。だからこれ作ったことでね、またなんか渋谷のセンター街とかやりてみようかなって感じがして。
なるほど。じゃあこれまでバイオリズムから言うとそっちのベクトルにちょっと行きそうな感じだけど、
実際昨日有田の渋谷のセンター街をね、大島優子さんっていう人をバーッと取り入れる有田のね、わずか3分だけどね、100カットぐらいブワーッとって、何俺やってんだみたいな。
そういった藤原作品もまた、お目にかかれるはずだということですね。はい、楽しみにしてます。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
中3の時かな、職業、今職業っていうか変わりますかね。
いや、学科とじゃないですね。
職業っていう学科があってね、国語、英語、数学とか、まあ、メインの学科とはちょっとこうマイナーな、だからあんまりこう先生として重きを置かれてない人がなってるわけですよね。でその大沢先生っていう人なんだけども、で僕もその先生軽んじてたから、試験の時にね、堂々とその教科書を出してカンニングしてたんですよ、うん、そしたらその先生がこの横に来て、立てっつって平手でバシッ叩かれたのね。で叩いた後ね、その先生の顔見たら涙ぐんでるんですよ。でその先生は人叩くの先生じゃなくてものすごくおとなしい先生で、で叩いた後涙ぐんでる、そのね、あれがものすごいまで残ってて、で、僕は高校を受験してまず真っ先に僕通ったっていうことを知らせてくれたのがその先生なのね。で僕は先生が殴られてるのも一回こっきりなんだけども、その痛みがなんかすごく甘く残ってるっていうか、その先生のなんか顔が穴が残ってますよね、今ね。
平手で殴ってしかも涙ぐむ、
気が弱い先生なんですよ。だから生徒殴ると相当のこう決心がいったと思うのね。
でも物も言わずただ涙ぐむという感じだった
んですか。そうそうそう、だからおそらく今殴る生徒先生が殴るというのは非常にこうあまりなんかなかなか厳しい状況だけど、昔よくあったでしょう。で殴った先生が涙ぐんでるってあんまりない状況だ
と、そうですね、
でそこになんか僕に対する思いがどっかにあったと思うんですよね。
そこは雄弁に語らずとも、その涙顔で全てが語られるということなわけですね。
で子供はやっぱりそういうものを感じるもんだね。だそういう殴り方をする先生っていうのはなかなかいないじゃないかな
と。中3の藤原少年はそこでグッときたですね、それが未だに
残ってますね、
ラジオ版学問のすすめ、本日は写真家作家の藤原新也さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、写真家作家の藤原新也さんをお迎えしてお送りしました。 いや、藤原新也さん、いや、いろんなお話面白かったですが、まあ、やっぱり今回のね、死ぬな生きろ、本当読むというよりは1日1ページじっくりとこうね入り込んでいきたい、そんなものですね。ぜひぜひその世界に入り込んでいただきたいと思います。また藤原さんご自身のね、今後またいろんなバイオリズムで今度はちょっと俗っぽい方に行くかもしれないというね、そういった活動活躍もぜひ楽しみに待ちたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュすすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめはノンフィクション作家の山根一馬さんに著書小惑星探査機はやぶさの大冒険を踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。